今教会ではイースターのお祝いとペンテコステと呼ばれる教会の大切な祝日、そういう2つの大事な時の間を過ごしております。すなわち十字架にかけられたイエスがよみがえられたその喜び、イースターの喜びからやがて弟子たちに聖霊が下って教会が誕生する、ペンテコステですね。そのようにしてキリスト教会が新しい歴史を歩み始める、その間の期間を私たちは過ごしているわけです。で、今日の読んでいただいたテキストには、イースターによみがえられた主が、主イエス・キリストが、ペンテコステまでの期間に、いろんな形で弟子たちに現れてくださった。で、主がそのようにして現れてくださることを、権限というふうに呼ぶわけですけれども、その期間の出来事というものが短い言葉で今日のところに言い表されております。イエスと弟子たちが一緒に集まっていた、これは小さな群れであったと思われますけれども、その人々に向かってイエスが聖書の、特に旧約聖書の解き明かしをしてくださった。それから彼らの心を開いてくださった。で、さらに父なる神の約束をですね、待ってエルサレムにとどまっているように、そういうことをお命じになった。そういう、こう、少なくとも3つの事柄がここに、語られているわけです。で、私たちは、こういうイエスの復活と復活の後の出来事を告げる聖書の言葉を読みますと、ひたすらですね、十字架の道をほとんど語ることなく沈黙を守って歩み抜かれたイエスという存在と、それからそれとは対照的にですね、復活なさったイエスが限られた時間の中で、このペンテコステまでの、その前にイエスは天に昇っていかれるわけですけれども、短い限られた時間の中で疑いの中にある弟子たちに信じるものとなるようにと、いろんな形で一生懸命弟子たちに働きかけてくださったイエス。で、そういうこう姿というものが極めて対照的に描かれているということに、気がつかされるわけであります。イエスの十字架の死を経験した弟子たちは恐れていたわけです。これから自分たちは一体どうなるのだろうか。不信仰に陥っていたと思います。ですから弟子たちは目立たないようにエルサレムの片隅でひっそりと集まっていた、戸に鍵をかけて集まっていたというふうに伝えている福音書もあるわけです。で、そういう弟子たちに主イエスが積極的に出会って働きかけてくださった、そういう出来事を復活の後の物語っていうのは伝えてるわけです。それまではひたすら沈黙を守って十字架に突き進まれたイエスであります。で、エマオの物語もそうだったわけですね。エマオの道を、エマオへの道を夕暮れ時に二人の弟子たちが歩いていく。不信に陥って歩いていくその中にも主は割って入って御言葉を語ってくださった。なんとか信じる者へ変えようとするイエスの姿というものを、復活後はルカはそのことをこう告げていた わけですね。で、そしてその弟子たちに主イエス・キリストが今も生きておられることの証人、証人、すなわち復活の証人になるようにということを、まあ、期待し、そしてここで命じておられるわけであります。で、こういう聖書の記述を読みますと、まあ、そこにキリスト教の歩みといいますか、教会の歩みそのものを私たちは見ることができるように思うのです。2000年のキリスト教の歴史の中にはいろんなことが計画され行われてきたわけです。時には間違ったこともしたわけですね。中世の時代にはキリスト教の世界を完成させるために十字軍が展開されるぞ、異教徒を征服しようとした、まあ、そういう時代もあった。で、しかし、まあ、そういう何か人間がことを計画しことを起こすっていうことが必ずしも成功したわけではない、あるいは実を結んだというわけではないということを歴史を通して私たちは知らされるわけであります。そうではなくて、小さく貧しい、本当に弱い群れであるけれども、各地に散らされていった人々がイエスは今も生きておられるっていう、この復活の主によって自らが支えられ導かれ生かされているっていう、その証しにおいて教会が世界各地に誕生していったわけであります。で、いわばそういう人たちの地道な証しが積み上げられて今日の教会が形成されていったというか、教会は今まで命を保ち続けることができた。で、そういうことを私たちは受け止めなければならないと思うのです。で、今日の箇所でまず第一に主の御言葉が語られたということ、それから聖霊が働いて弟子たちの心が開かれ、弟子たちが新しく作り変えられていった。で、この二つのことが教会の誕生やキリスト教の成立というものに、まあ、決定的な働きをしたということを福音書記者ルカは、まあ、私たちに告げていると思うのです。今日の箇所にモーセの律法とか預言者の書とか詩編というふうに出てきますけれども、まあ、これは旧約聖書全体を指しているわけで、すなわちここで言われていることは弟子たちを新しくしたもの、不信に陥って家の中に閉じこもっていた弟子たちを本当に新しくして外にこう飛び出して福音宣教をしていくものに変えていった、それは聖書の御言葉であったということですね。弟子たちを復活の証人として立てていったものは聖書の言葉であったということであります。繰り返し聖書の言葉に聞くことにおいて信仰の歩みが強められ深められていかなければならない、で、そういうことを、まあ、聖書は語っているのだと思います。不信に陥りエマオへ向けて夕暮れ時を旅する二人の弟子に復活の主が間に立って聖書の言葉を語りですよ、そしてその後も不信や不安の中でひっそり集まっている弟子たちの真ん中にイエスは立って聖書の言葉を解き明かしてくださった。で、そのことによって彼らは変えられていったということであります。 で時代に応じて宣教の方法っていうものが模索され、まあ、工夫がなされていくわけです。そのことはそのこととして大事なことであります。で昨日報道番組を見ていますと、今外国人の方々がこう日本にたくさん入ってくる時代になりまして、そういう中でですね、イスラム教の方が増えて、イスラム教の礼拝所であるモスクが足りないと、全国的に足りない、そういう番組特集を目にしました。で、もうモスクに入りきれないもんですから、その建物ではなくて駐車場にマットを敷いて、イスラム教では礼拝の中にはこう土足は禁止ですから、靴を脱ぐっていうふうなことがありますから、外においても映像を見てるとマットを敷いて外で靴を脱いでですね、そのひざまずいて、礼拝を捧げる、何千人の人たちがそこに各地から押し寄せてくるもんですから、その地域が一時的にこう渋滞を引き起こしてしまって、地域の方とのこうトラブルというかですね、そういうことがこうクローズアップされていた、そういう内容の番組であります。けれども、そのように本当にこう必死になって礼拝をするイスラム教の方々に、本当にこうすごいなっていうふうに思わされたわけです。で、時代に応じていろんな宣教の方法が模索されたり工夫がなされるわけです。で、人々の注目を集めですよ、心を引きつけるような集会が企画されたり実施されるのは、それは教会に足を踏み入れる一つの機会としては、あるいは入り口としては、それはそれなりの意味があると思いますけれども、しかし単にそのようなことだけで教会が力を持ってくることにはならないだろうと思うんですね。御言葉が正しく語られ、そして聞かれる、そのことを抜きにしていろんな工夫や目新しい方策が講じられたとしても、そのことで教会が成長していくっていうことはないだろうと思うんです。主がよみがえられたというこの告知を受けながらですよ、なお疑っていた弟子たち、でその弟子たちを新たに作り変えていったもの、それは主が御言葉を語ってくださることによって彼らの心を開かれたのだ、彼らはそのようにして変えられていったのだとルカは訴えたいわけであります。復活の証人として弟子たちが立つということは、ただ彼らの何か決意や努力によってなされたわけではありません。それは今日を生きる私たちも同じであるわけです。私たちが復活の証人として立つことができるかどうか、それは私たちの決心であるとか私たちの能力によるものではないと思うのです。それは弟子たちがそうであったように、聖霊が与えられ聖霊に導かれていくっていう、でそのことを抜きにして復活の証人として新しく生きていくというか立てられていくっていうことはないのだろうと思います。で弟子たちの中で最も行動力がありですよ、献身的でまた信仰深かったのはやはり弟子の筆頭格であったペトロだろうと思います。彼は最後の晩餐の席上で、たとえ何があってもイエス様、私はあなたに従いますと勇ましく誓いを立てながら その舌の根の乾かぬうちに、すなわちわずか数時間後にですよ、イエスが逮捕されてしまうと、ペトロは必死になって自分の身を守ろうとしたわけですね。女の人から、あなたはあのイエスの仲間だと言われたときに、指摘されたときに、イエスという男など知らないと。呪いの言葉さえ口にしながら、自分とイエスとは全く無関係だと言って、イエスを否定し、崩れ去っていったわけであります。イエスによって選ばれ、イエスから最も愛され育てられた弟子であり、その中心で働いてきたペトロでさえも、もろくも崩れ去っていった。それが人間の弱さなんだろうと思うんですね。ですから決意や努力というもので、それは成し得るものではないということであるわけです。で、しかし復活のイエスは、そのペトロですよ、裏切ったペトロを、なぜお前は私を裏切ったのかと叱責したり、決して見捨てることはなかったわけです。そのペトロをあえて、主イエスはもう一度選んでくださって、あなたは私を愛するかというふうに繰り返し問いかけ、私の羊を飼いなさいと言って、再びペトロを、主の御用のために、お召しになったわけであります。復活の主に出会い、聖霊による励ましを受けたときに、ペトロはもう一度立ち上がって、イエス・キリストのために、殉教の死を遂げる、そのような弟子となっている。あるいは初代教会の中心的人物、指導者となっていったわけであります。で、それはペトロの決心が強かったとか、意志が強かったとか、素晴らしい力をうちに秘めていたからというふうなことではなくて、彼を通して働いた聖霊の力であり、また、導きであったということを、私たちは受け止めなければならないと思うのです。で、教会はキリストの体であるというふうに言われるわけです。キリストを頭として多くの人々が一ところに集い、一つの体というものを形成する。太い枝があり、細い枝があり、目立つ器官もあるでしょうし、目立たない器官もあるかもしれない。しかしそういうものが組み合わされて、一つの体なる教会っていうものを、形成していくわけであります。で、教会が体であるということは、それは、やはりペトロがそうであったように、弱く、脆く、崩れやすい、また卑しい、そういう存在であるということでもあるわけです。で、そういう弱さというものを持ちながら、キリストの体を形成しているということであるわけです。キリストにつながりながら、教会は教会としての働きを成していくわけですけれども、あの使徒パウロも、こんなふうにローマの信徒への手紙の中で述べているわけですね。ローマの信徒への手紙の7章のところに、こういう言葉がありますけれども、私の肉には善が住んでいないことを知っています。自分の体の中には、良いものが住んでいないことを知っていますという。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私の五体には、もう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜に しているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょうというふうにパウロは言わざるを得なかったわけですね。優れた立法学者でありエリート街道まっしぐらを歩んできたパウロであります。将来ユダヤ教を担っていくだろうと本当に期待されていたユダヤ教の三大学派の中のですね、本当にこうエリートであったパウロ、そのパウロにしてなおですよ、そのパウロ律法学者っていうのは律法を忠実に守り本当にこれが神に喜ばれることだ、規則を忠実に守ってきたそのパウロにしてなおですよ、私の体の中には罪が住んでいると、こう告白せざるを得なかった、認めざるを得なかったわけです。で、このパウロの悲痛な叫びですね、それはまた私たちの叫びでもあると思うのです。私たちはキリストによって救われた恵みに応えて、できることならば神に喜ばれるように正しく生きていきたい、まあ、そういう願いを持っているわけですけれども、しかしやはり自らの欲望に負けてしまうというか、そういうものにこう左右されて弱っていかざるを得ない、そういう存在なのではないでしょうか。で、そしてまさにそのような弱さを持った者の集まりがキリストの体なる教会なのだというふうに聖書は語るわけであります。そういう人間的な弱さや限界というものを持ちつつ、教会はこの世の中に体として存在している。御言葉を土台として御言葉を述べ伝えていく使命を与えられて、教会はこの時代の中に建てられている。さまざまな問題が渦巻き、不義が横行しですよ、そして暴力が支配するこの現実社会のただ中で、私たちは信仰者として復活の証人として生き、キリストの体なる教会を立てていかなければならない。聖書はそのように語っているわけであります。たとえ土の器のように弱く脆い存在であるとしてもですよ、聖霊が働き主の力と恵みがその器の中に盛られるというか満たされるときに、その土の器は教会として復活の証人としての働きをなすことができる。たとえ二人三人であったとしてもですよ、主の名によって集まるところに私はいるっていうふうに主イエスはおっしゃってくださったわけであります。たとえ二人三人であっても主の名によって集まるところに私はいる、こうおっしゃったわけですね。人が集まっていればそこに私はいるというふうにイエスはおっしゃったわけではないんです。主の名によって集まるところにイエスは共にいてくださる。主の名によって二人三人が集まっているならば私はそこにいる、それが教会の原型であります。主の名によって共に集まっているときにキリストがそこにいてくださる、キリストの体なる教会がそこに形作られていくということであります。数が少なく何の力もない人間の集まりであるように見えても、主の名によって集められ真に福音が明かしされていくときに、 そこに教会は成立するのだ、立つことができるのだと語るわけであります。私たちはキリストの体なる教会の枝として招かれ生かされています。いろんな弱さを持ち、また不安を持ち、疑いを持ち、汚れもまた醜さも持ちつつも、そのままで神様の憐れみによって許され、御言葉によって常に新たに生かされますよ、導かれ支えられているものであるわけです。でそれが教会の現実の姿なのだろうと思います。この時代のさまざまな課題に絶えず問いかけられながら、キリストの言葉によって証を共に戦いながら、この時代を生きていく一人一人であります。でそうした信仰者の群れ、信仰者の証によって教会は今日までの歩みを続けてきたと言ってもいいのではないでしょうか。ルカ福音書は主が御言葉を解き明かしてくださった、そして彼らの弟子たちの心を開いてくださった、そして聖霊が働いた時に彼らは主が生きておられることを大胆に証しする復活の証人として生きるものとなった、そう語るわけであります。私たちもまたその主の招きを受け召されているものであり、聖霊によって支えられ導かれているものであることを感謝をしながら、復活の証人として共に生きていくものでありたいと思います。